皆さんこんにちは。
こんにちは、
アジア獣医皮膚科専門、インテルコル皮膚科アジア獣医皮膚科専門医の村山信夫です。
森啓太です。
久しぶりですかね、はい、音声配信になって、もう気づいてみたら本当にもうめちゃめちゃ寒くなっていって、はい、世の中はだいぶもう皮膚病が落ち着いてきた、そんな感じになっていますね、はい、気づいてみたら、2023年になっているということで、
あ、これはもう明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。昨年は1年いろいろとお世話になりました。
お世話になりました。
今回のテーマはどうしようかなということで、はい、去年ですね、同じような話をさせてもらったんですけども、はい、今回最初にスキルでお話しするのは、まあ、2022年の獣医皮膚科治療の総括っていうのをちょっとしたいな。
総括、
はい、もうこれテーマを、まあ、先ほど5分前ぐらいに森に話をしたという状況なんですけども、はい、どうですかね、2020年のこの治療の総括。
僕総括していいですか。
あ、総括していいですよ、どうぞ。
まあ皮膚科的には多分、まあ、新しい治療薬とかってい こう大きなトピックはなかったかなと思うので、こう、まあ、細かいアップデートが、まあ、アップデートと言えるかどうかあれですけど、細かい情報がちょこちょこ出てきたのかなというところと、うん、あとは、まあ、もう一個ちょっと、まあ、ネガティブな話題っぽいですけど、いろいろこう薬が使えないとか、まあ、それは流通の問題とかで使えないとかがあって、自分の中ではこうそれをどうやって他のものに代替するかとかっていうのをいろいろ考える1年だったなっていうのは思いましたね。
なるほど。まあそうですね、このその正直 2,3 年っていうのは、正直な話、その治療のアップデートというその新規の薬とかが出てるわけではない、世の中の流れから言った時なんですけど、まあそんな感じはしていて、その中でもともとある薬がまあこういう形でも使えますよとか、まあ、組み合わせの問題とかですかね、そういうのが出てるかなって気がしますよね。
あとは こう、まあ、これまで使ってた薬の、まあ、例えば安全性だったりとか、まあ、副作用だったりとかっていう、こう情報が、まあ、データとして少しずつ蓄積されてきたりとか、まあ、僕ら自身もそれぞれの先生方もそうだと思うんですけど、だんだんこう薬の使い方に、まあ主観ですけど慣れてきたっていう感覚もあるのかなって思って、
そうです、ね、
まあ、それを総括といえば総括なのかなとは思うんですけど、一番、まあ、大きいかどうかあれですけど、まあ、アポケルの使い方が少しずつこう変わってきつつあるのかなっていうのは、まあ、論文読んでても、肌感覚としてもあるなっていう気はします。まあ、ここでもちょこちょこ話してますけど、そこは少し感じますかね。
やっぱり、この10年は経ってないですけども、はい、でもこのアポキルが販売されてから、はい、どうしてもその治療の主流がアポキルになっちゃってますかね。
はい、
特に
そうですね、
森先生言うようにこの1年は、その、かゆみ止めとしても、その、かゆみ止めは、ではない使い方としても、やっぱりその、アポキルの、その、アップデートというのは、なんか、この1年すごく多かったなっていう気がしましたよね。
はい、まあなんか、皮膚科の雑誌でも、ケースレポートレベルではあると思うんですけど、まあ、免疫の疾患だったりとか、まあ、一部の腫瘍とかっていうのに、まあ、効果があるんではないかっていう報告もちょこちょこあって、まあ、そこは、まあ、もうちょっと、こう、基礎的なデータが出てくれると、いいなっていうのは思いつつ、まあ、なんで、そこに関しては、こう、最初は、それこそ販売開始当初は、皆さん、こう、おっかなびっくり使っていたのが、だんだん多分もう数年経って、まあみんな普通にもうバンバン出す薬としてなってきて、そこからじゃあさらにこう、こっから先の可能性ってどうなんだろうっていうところが少しずつ見えてきてるんではないかということと同時に、これはちょっと、まあ懸念というか危惧というかもあるんですけど、 かなりこう獣医師にとってはスタンダードな薬になってきた結果、それがちゃんと患者さんに伝わっているかなっていうのはちょっと心配というか、
なるほどね。
まあ、なんていうか、一時期のステロイドではないですけど、やっぱりこう、使われる方が多くなってきて、それが普通だよねってなってきたときに、やっぱそこに対するこう、アンチじゃないですけど、それって本当に大丈夫なのっていう疑念が、生まれつつあるのかなっていうのは患者さんと話してても思うので、そこはなんか自分たちの感覚を押し付けるんではなくて、まあなるべく患者さんにもこの薬はこういう効果が期待されて、まあこういう副作用がまあ一応懸念されてるけど、こういうデータがありますっていうのを客観的にまあ毎回でないにしてもちゃんとこう、ご家族にまあ納得して使ってもらう。た方がいいのかなっていうのはこう、まあ、アップデートでは全然ないかもしれないですけど、改めてちゃんとそこは自分が慣れた弊害というか、自分が慣れてしまって当たり前の薬として出さないようにしなきゃ、患者さんにとってはやっぱりそれは僕らにとっては当たり前の薬だったとしても、患者さんにとっては初めて使う薬で大丈夫かなと思ってネットで調べたら、まあ、うぞうむぞうの情報が出てくると思うんで、そこは自分がまあちゃんと信頼されるっていうこともやっていかなきゃいけないと思うんですけど、それと一緒にちゃんと自分がまあこういう根拠があって使ってるとか、こういう根拠があって安全性があるんですよっていうのをちゃんとまあなるべく丁寧に、まあかつ時間内にちゃんと説明したいなっていうのは思った一年でもあったかもしれないです
ね。逆にというか、具体的にじゃあ森先生は、そのアポキルのその治療に関してのそのアップデートって自分の中で、例えば一つこれはその自分の中で組み込んだなっていうのとかってあります？
そう。
まあ、一つではないけども。
ね、一つ。
まあ、この聞いていただいてる先生方の中で、その0.4から 0.6 ミリグラムパーキログラムの1日2回で2週間飲んで、はい、まあ、その後1日1回にする薬という、まあそのまあいわゆるこう推奨投与と推奨投与法の中で、はい、そのもちろんそこから逸脱するときにはちゃんとご家族に説明しなければいけないけども、森先生の中でその2022年っていうところで考えたときに、治療としてアップデートされて、まあ、こういう使い方もあるよっていうのがもしあるとすれば。
そうですね。ちょっと今正直何個か上がってるんですけど、どれが2022年だったっけ？
まあ、どれでもいいんだけども、逆にその今年1年よくそれを使っていたなっていうのは。
そうですね。まあ、一つは、まあ、ちょっと、前かもしれないですけど、うん、まあ、助教職試験で、うん、まあ、使えますよっていうのは、うん、まあ、なんていうか、理屈と経験からしたら、まあ、そうだろうなっては思ってたんですけど、うん、その助教職試験のスタートの時に、うん、まあ、一緒に使っていくっていう使い方は、まあ、論文としても出てるので、それをちゃんと患者さんにこう伝えやすくなって、まあ実質前からやってた節はあるんですけど、うん、それをちゃんとまあある程度の根拠と一緒に話すことはできるようになったなと思うので、まあ一つは直職試験をやりながらちゃんとかゆみ止めとしてそれを止めていくっていうことができるようになった。
なるほどね。
うん、直職試験単独でやらなくてもいい。さらにそれをちゃんとお話しできる根拠が出てきたっていうのは一つありますかね。うん、
なるほどね。まあ、確かにその食物アレルギーの評価で、これまで助食試験を組み込みましょうっていう話はあったんだけども、はい、意外と多くの方たちからの質問の中で、やっぱりその助食試験をやりながらかゆみ止めって使っていいんですか、うん、っていう質問ってよくあったと思うんですよ。はい、で、その中で、先生が言うように、ある程度きちっとした、その、形として出てきたっていうのは大きいかっていうのは思いますよね。
ま
あ、これね、どんなやつかっていうと、本当にまさに先ほどの推奨投与量で、 その 0.4 から 0.6 ミリグラムパーキログラムの1日2回で2週間飲んで、で、その後 0.4 から 0.6 ミリグラムパーキログラムの1日1回で1週間、まあ、全部で3週間、熟食試験を導入するにあたってアポキルも併用すると、まあ、3週間後に痒みがなくなったのであれば、そこでアポキルを休薬して、さらに2週間でしたかね。あの、熟食試験を継続すれば、痒みがもし落ち着いてるとすると、そのタイミングで負荷試験をしていいですよ。要は、まあ、これまで8週間と言われていた、その熟食試験が、まあ、4週間から5週間に減らせますと。まあ、それが大体、アポキルだと 60% ですって言われているっていう形なので、まあ、そういう意味では、その、きちっとご家族に説明できる道具というか、
そうですね。
のはあるのかなっていう気がしますよね。まあ、確かに、それはまあ、面白いよね。
まあ、理屈で言えばそうっていうのは、まあ、あったと思うんですし、まあ、実際のところ多分先生方もやられてた先生多かったのかなと思うんですけど、ちゃんとそこにこう根拠が、まあ、どうしても根拠が少ない、まあ、分野というか世界だと思うので、そこにこう出てきたのはまあ大きかったのかなとは個人的には思うんですけど、先生どうですか、他に。
まあ、僕自身もそこは一つあるのかなっていうのは思いますけどね、はい。そうだな、治療のアップデートからいくと、僕はやっぱりその1日2回で使っている方とかが結構多かったので、まあそこに対する僕はその2番目の話になってきちゃうんだけども、ご家族への説明かな、がやっぱりちょっと気にはなっていたかなっていう。1日2回で使っても一応安心安全ですよとは言いながらも、例えば血液検査の値で多少なりとも白血球数とかが減ったりとかすることもあったりとかするし、まあそういうのはやっぱり慎重に扱った方がいいよねっていう話を、まあ、お話はしていますけどね。
どう、まあ、そうですね。
確かに治療のアップデートとしては、オクラスチンを1日2回で使っても大丈夫なんですとか、そういう話を言うことは、たまにはありますけどね。だから選択肢がこれまでかゆみ止めの4つだったのが、オクラスチンの使い方が、例えば、バリエーションとして1日1回に減らさなくてもいいんだとか、またどこかのタイミングでお話できればいいんですけど、まあ、投薬開始の4日間はステロイドを使っていいんだとか、まあ、そういうことが増えてくると4つが7つや8つになってくる。
まあ、組み合わせ次第で。
そうですね。まあ、シクロスポニンなんかもそうですけど、あれもね、そもそもシクロスポニンとプレドニゾロンを併用していいんだってなってくると、そこで増えてくるっていうことで、まあ、そういう意味では、どんどんそういう、こう、組み合わせを増やせられるっていうのがいいのかなって思いますけどね。
そうですね。まあ、その分、こう、こちらも考えなきゃいけないというか、それこそ、もう、一昔二昔前はステロイドしかなかったからもうしょうがないよねっていう状態だったのが、まあ選択肢が増えるに従って僕らもこう、じゃあなんでその選択をしたのかっていう、まあ根拠とこう説明ができない、まあできた方がいいかなって思うので、そこはこう僕らの頭をちゃんとこう回転させながら診察しなきゃいけないところはもしかしたら増えてるし、まあそこの負担は一般の先生は、まあもちろん皮膚科だけ見てるわけではないと思うんで、そこの先生方の負担は少し増えてるのかもなっていう気もちょっとしますけどね。
あと最後にちょこっとだけ、はい、その先ほど言ったご家族が、に対する説明というか、はい、そのアポキルの、その、まあ、有害事象というかですね、その、まあ、薬全般のことに言えるかもしれないけど、そこに対するアップデートというのも結構出てたかなと思うんだけど、どうですかね、そこは。
まあ、一個最近よく、まあ、患者さんからも聞かれるし、僕からも話することとしては、まあ、これずっと使ってても大丈夫なんですかってことよく言われて。
めちゃめちゃ多いよね。
で、まあ、ずっと使っても大丈夫だというふうに、まあ、理屈上も考えていいと思って、5つも、まあ、1個、根拠としてお話しするのが、まあ、少し前ですけど、まあ、アポキルを使い続けた時の、まあ、腫瘍の発生率を調べた、まあ、論文が出ていて、まあ、それだと、まあ、アトピー性皮膚炎の患者さんに、 クラシチニブで治療しているグループと、まあ、そうではない治療薬を使ったグループで、まあ、良性腫瘍、悪性腫瘍全般の腫瘍に関して発生率に有意な差がなかったっていう報告が一応出ているので、まあ、患者さんにもそこは、まあ、長く使ってて、まあ、そういった出来物ができちゃうとかっていうのは理屈上考えられてたけども、データ上はそこは今のところ言われてないので、まあ、患者さんには、理屈上は、安全性は高い薬っていうことと、まあ、ここ数年のデータとしては、安全性をちゃんと担保する、報告が少しずつ蓄積されていますよっていう話を、まあ、それも根拠の一つとして、することが、まあ、自信を持って言えることが増えてきたなとは思います。
なるほどね。はい、確かにね、その長期投与に対する安全性っていうの、まあ、論文が出ていて、はい、そのアポキルで治療していた症例と、アポキル以外の、まあ、かゆみ止めで治療していた症例の悪性腫瘍、それは皮膚以外も含めてだけども、発症率は変わらなかったっていうことを説明させてもらうんだけど、なんかやっぱりリバイバルではないけども、そのアポキルってずっと使っても大丈夫な薬ってなってるから、比較的ずっと使うようになってる先生方が増えているせいか、僕も含めてなんだけど、あとはもしかしたらこのコロナというご時世のせいなのか、薬に対するその繊細さっていうか、もうご家族がなんですけど、すごく感じる一年だったなっていうのはちょっと思って、てるんですよね。
確かにこう、まあ、医学的な情報に接する機会が、まあ、やっぱこの2年、2、3年多いし、そこをちゃんとこう改めて考える機会が、まあ、全員増えてるかなっていうところはあるのかもしれないですね。
ま
あ、
時の流れも含めて、もしかしたらそのみんなが普通に使うようになったとか、先ほど言ったようにコロナで、まあ比較的自宅にいる機会も多くなったせいなのか、SNS を見るの触れる機会もすごい増えているっていうのもあって、まあ、そんなのがあったときに、やっぱり、その、いい部分よりは、悪いとは言わないけども、うん、その、少しこう、なんていうのかな、ヒールとは言わないけども、ちょっとこう、端から見てる方が、比較的、目につきやすいっていうのもあって。
まあ、ネガティブな情報の方がニュース性は高いですからね。
そうなんですよね。だからどうしてもそういうのがあるので、僕たちは忠実に、やっぱり話をするべきだし、まあ、そこって変だけど、科学と感情って別個だと思ってるので、まあ、極端なこと言うと、安心と使いたくないんですけど、でも安心だから使ってっていうのは、それはもう押し問答になっちゃうので、じゃあ使わなかったら何ができるかっていうことも選択肢として挙げてあげる必要もあるのかなって思いましたよね。
そうですね。押し付けないというか、患者さんに、まあ、寄り添うっていう言葉は僕ちょっとこう慎重にしなきゃいけないなって思うんですけど、まあ、そこをどう、まあ、折り合いをつけるというか、まあ、日々意識しなきゃなとは思いますね。
はい。じゃあ、そんな形で2022年の治療の、獣医皮膚科の治療の、まあ、はい、総括っていうのは、やっぱりアポキルなんだねっていう感じですかね。
アポキルの話ばっかりしちゃいました。
本当ですよね。なんか、ゾエティスさんから少し、ちょっと、なんか、上からお金が降ってこないかなっていう、そういう感じはしますけど、お年玉をね、いただけると嬉しいなと思いますけども。
あんま言っちゃう、言わない方がいいじゃないですか。
そうですかね。聞いてますか、ゾエティスさんって言ったらね。
あんま言わない方がいいんで。
じゃあ、そんな形で、はい、センスも聞いていただけると嬉しいなって思います。はい、はい、そんなところで終わりにしたいと思います。
はい。